堀江由衣セブンティーンズルール、ルール、ルール。皆さんこんにちは、堀江由衣です。ポッドキャストで配信される堀江由衣セブンティーンズルール、この番組は私堀江由衣が新曲アデューンをデジタルリリースしたことを記念して、私堀江由衣のルールこだわりを17個のジャンルに分けてご紹介していきます。全4回のうちの4回目の配信となります。まあ、今のところね、答えられたルールは6つということで、今日であと11個。いや無理でしょ。いやほら、あっちは7個じゃん。あっちは7個なわけじゃん。7個だったら今日終わってたんですけどね。なんで17個にしたのかな、私が17歳だからかな。じゃあね、早速、7つ目のルールに行きましょうか。こちら、メイクのルール。はい、私ね、よく現場で言われがちなんですけれども、何今日すっぴんってよく言われるんですけど、メイクしてます。私メイクちゃんと毎朝、30-40分ぐらいかけて実はしております。はい、ナチュラルメイクっていうやつですかね。あと夕方とか夜帯に会う方はなんかもうだいぶ落ちた後。でもね、朝一っていうか、メイク出来上がった時、あ、これ女子あるあるなのかな。メイク朝するじゃないですか。で、その直後ってすっごい綺麗にできてません？はっ、なんか肌もツヤっとしてるし、なんかまぶたの上とかのなんかアイシャドウとかまつげも、あ、なんかいい感じにできてる、あ、なんか今日うまくいったなみたいな感じに思うじゃないですか。でもなんかこう、そこから出かけてお仕事とかして、合間パッて鏡見た瞬間に、あれあれってなるっていうか、なんかね、朝一のメイクの出来をね、本当に皆さんに見てほしい。うまいな今日みたいな感じに思うんですけどね。なんか、はい、本当あれを見てほしいわ。私もういろんな人にメイクしてますけどって言いますからね。いや、これ男性はね、あんまりこうメイクする機会ってやっぱり少ないじゃないですか。あれ、諏訪さんは今目の前に構成作家の諏訪さんがいるんですけど、前も言いましたが、天玉とは別日に集まって撮っています。まずそれ言うこだわるとこでもないんですけど、諏訪さんは朝例えば顔洗った後何までします？
顔洗う、髪を溶かす。
あ、髪を溶かす
以上、
あ、何にも顔に塗らない、化粧水とか日焼け止めとか
塗らない？
あ、塗らないんだ。え、他男性の方います？なんかやってる人います？林さんいる？あ、林さん何もやってない。え、顔洗ってそのまま家を出る感じですか？化粧水も塗らない。あ、そうなんだ。あ、でも吉尾さんはもうちょっとやってますよね、確かね、化粧水とかね。あ、なるほどね、そうか。男性はまあまあ最近はね、やってる人ももしかしたらいるかもしれないですけど、とんでもない種類のクリームみたいなやつ私顔に塗ってますよ。とんでもない種類。まずね、化粧水つける前の化粧水みたいなやつがあるんですよ。その化粧水つける前の化粧水みたいなやつをつけて、それなんでつけるかっていうと、化粧水の浸透が良くなるんですって。化粧水がより染み込むようになるんですって。それを塗って、化粧水塗って、でなんかちょっとこうお肌をいろいろ良くしてくれるなんか美容液みたいなやつを塗って、でクリームみたいなやつを塗って、でそれがうち2種類あるから、なんか2種類塗って、でその上から日焼け止めを塗って、でその上にさらにメイクベースみたいなやつを塗っ ってやっとファンデーションですからね今ここで。でファンデーションも私なんか2種類あって、なんかこう最近はマスクすることが多い、今私ずっとマスクしてるんですけど、まあ、マスクしてることが多いので薄くつく、なんかこうなんて言うんだろうな、なんかちょっと液体っぽいファンデーション、まあ、それをお試しで使ってるんですけど、ファンデーションみたいなやつをバーって全体に塗って、見えるところだけもうちょっとちゃんとつくファンデーションで塗って、でその上からなんかパウダーみたいな粉みたいなちょっとツヤってさせる粉をパーって塗って、でその上でさらになんかこう明るく見せたいところみたいなところに塗るなんか粉みたいなやつを塗ってみたいな、それでやっとベースが完成。何種類塗った今私顔に。もう多分なんかごちゃってなってるよね。こんだけ分けて塗ったけど、こんだけ分けて塗ったけど絶対ごちゃって顔の上でしてるよね。でそれでその上でさらになんかまあ、アイシャドウとか目の周りとか、あとこうまつげをねくるんってさせて、まつげのマスカラとかでちょっとまつげ長く見せたりとか、まあそういうことをしていくわけですよ。ほら30分ぐらいかかる。だからなんかね、そのなんかメイクって多分あんまりこう、まあ人によるんですけど、多分何もしなくてもツヤツヤの人はさ、ここまで何も塗らなくてもいいと思うんですけど、人によると思うんですけど、結構その何アイシャドウとかまつげとか目のアイラインとか、ああいうのに時間かかりそうって思う人も多いと思うんですけど、いやいやいやいや、そこに至るまでの過程が長いからそこで時間かかるよって私は今思ってます。はい、まあでもね、これはだいたい家で私がやってることで、あとね最近そうそう髪の毛ね、私今まで何髪の毛って、朝ねシャワー浴びた後に乾かさず溶かさず家をね出てたんですよ。どうせ髪の毛って別に何日光に当たれば、水ってこう空気にさらされてたら乾くじゃないですか。だからなんでみんなね髪の毛わざわざドライヤーで乾かすんだろう、自然に乾くのになって思ってたんですけど、最近なんかやたら髪の毛がねボサボサしてって、でメイクさんとかにやっぱちょっと技を聞こうと思って、メイクさんがこうサラッサラに前髪とか髪の毛をしてくださってたから、これは何をつけたらこうなるんですかと、どういう技を使ったらこんな風に前髪がサラツヤってするんですか、なんかすごいのをこう塗ってるんですよねみたいな感じで聞いたら、堀江さんの場合はブローですねって言われて、ブローってさドライヤーを当てながら髪の毛溶かすあれですよね。ってなって、家でドライヤーを当てながら髪の毛溶かしてみたんですよ。サラーってして、なるほど、みんながドライヤーで髪の毛を乾かす理由はこれかってなって、先々月ぐらい言ってよ、ねえみんなもっと早く言ってよ。だから私ずっと延々と髪の毛ボサボサって言われ続けてたんじゃんって、ちょっとねなかなか衝撃だったんですけどね、それがね。はい、なのでね、世の中の女子の皆さんって私何を使ったらあんなにサラサラになってるんだろうと思ってたんですけど、まずちゃんと乾かしてたっていうのがすごい大事だったんだって思いましたね。はい、でも撮影とか何かある時は割とメイクさんに頼むことがやっぱり多いですかね。はい、プロ、ちゃんとしたプロの方に頼むことが多いですね。はい、私は結構ね同じ方に頼む方が多いかな。やっぱねなんかこうやったらOK っていうのがすごい早いというか、やっぱもう慣れてるし、そもそもやっぱ技術のある方というか上手い方で、なんだろう、人柄も良くてお話も面白くてみたいな、で優しくてみたいな、そういう人をねもともとお願いしてるので、なんか人としてもちゃんとこうお話できたりもするし、でメイクの技術もしっかりした方ってなかなかこう いっぱいいらっしゃると思うんですけど、自分に合う方ってこうなかなか見つけづらかったりするので、結構ずっと同じ方にお願いすることが私は多いですかね。はい、結構喋っちゃったな。はい、じゃあもう一個いきましょう。続いて8つ目のルールにいきましょう。こちら、文房具を買う時のルール。 はい、あのまあ何で文房具かっていうと、私ね、あの文房具が大好きで、あのついついね、いろんな文房具をちょっと集めてしまうんですけれども、はい、まあ、そもそもね、文房具のどんなところに惹かれるのかって、書いてあるんですけど、いや文房具に惹かれない理由ってじゃあ何って感じなんですけど、文房具ってめちゃくちゃなんかこうワクワクしませんね。目の前の諏訪さんはどうですか？特になんか心がときめくというか、文房具見てるとなんかワクワクするみたいな、なんかありません？なんかね、それがもうそもそも文房具に対してそういう思いがあるから、まあ、ついついね、買ってしまうんですけど、そうですね、家にはどれぐらいの量、そうだな、どれぐらいの量って言いづらいけど、まあ多分全部集めたらタンスぐらいはあるんじゃなかろうかと思います。まあ皆さんのね、想像のタンスに任せますけどあんまりね、なんかね、こんぐらいって言うとみんないろいろ思っちゃうかもしれないからタンスぐらいかな。はい、まあなんかね、まあネット、最近だとね、いろんなインターネットとかで売ってたりもするので、そういうのだったりとか、あとちょっと前は文具博みたいなやつが最近行われ始めていたので、まあそういう文具博にこう行ってみたりとか、まあ普段のね、大きめのなんだろうな、まあハンズ的なロフト的なところのお店に行って見て買ったりとか、まあいろいろね、見る場所はあるんですけど、まあそういうところでこう気に入ったものを買ってたら、自然とものすごい数集まったっていう感じなんですけど、私特に好きなのは、まあいろんなもの結構好きなんですけど、まあノートとか手帳とかも大好きなんですけど、もう本当にね、手帳に至っては2021年の手帳が多分ね、5冊ぐらいあるんですよ今いや本当に手帳は、手帳ノート大好きで、特に手帳が好きで、手帳は本当ね、毎年まあ一冊では済まないですね。なんか2、3冊ちょっと手を出しちゃって、でも実際こう使ってる手帳ってやっぱり少ない、最後まで書き切れる手帳ってほぼなかったりするので、なんかね、あんまり数あってもとは思いつつも、2021年5冊になっちゃいましたね。はい、まあでもそのうち今、2冊ぐらいはかっちり使っているので、まあまあ全然本当に書いてる、今年は書いてる方なんですけど、はい、そうですね、まあ手帳ノートも好きなんですけど、でも一番好きなのがですね、袋なんですよ。ポチ袋っていうか、なんかこうちょっと封筒とかもそうなんですけど、封筒とかポチ袋とか、あとなんていうの、昔文房具屋さんとか、昔がどんぐらいの昔だろうみんなまあ私17歳なんであれなんですけど、なんていうのかな、こうペラペラの紙にいちごの柄がついたやつとかって、昔の文房具屋さんでよく鉛筆とか買うとそれに入れてくれたりみたいな袋があったじゃないですか。ああいう感じの袋が大好きで、なんか本当に可愛い、そういう袋とか柄がいいとかデザインがいいみたいなものがあると、あ、どうせなんか袋って使えるしみたいな感じで、めちゃくちゃいろんなサイズのそういう袋をちょっとね、買ってしまいますね。はい、ちょっとしっかりめの紙の袋とか、ペラペラのなんかこうサラサラっていう感じの袋とか、あとビニールのやつも最近何、なんて言うんですか、ちょっとジップロック的なジップチャック付きの袋とか、ああいうのもデザイン可愛いのが多いので、ああいうのとか、なんかそんなんかね、多岐にわたって結構そういう袋をね、買ってしまいがちですね。はい、もう本当にこれは、まあでも実際使えるんですよ。例えばお友達がね、私の推しのグッズを一緒に買っといてくれた場合に、じゃあ300円みたいな感じで渡す時に、そのまま渡すよりやっぱ一個可愛い袋にね、入ってた方がいいじゃないですか。っていうので、実際にもまあ使えるしっていうので、結構袋はね、本当にね、一番好きで、いっぱい、あと一番買っちゃいますかね。はい、他にも やっぱ弱いのがマステ系とか、マスキングテープ、マステ系とかですね。あとシール系、まあ、シールはやっぱり女子は好きですよね。はい、まあ、シールも使うかっていうと、実はそこまで私使わないっていうか、なんかね、もったいなくて使えない感じなんですよね。なんだろうな、あの前回のちょっと洋服の話と似てるんですけど、あのそのものも実際好きなんですけど、なんかやっぱ柄が好きみたいなのがあって、この柄もう二度と手に入らないかもみたいに思ったら、やっぱね、その柄のものをね買ってしまうっていうのがあって、まあお洋服も文房具も柄とかデザインが可愛いものが本当に多いので、そういう意味でね、いろいろ買ってしまうっていうのはありますかね。はい、あとはなんかちょっと限定レアみたいなのが乗っかるともう買います。はい、ということで全4回にわたってお届けしてきました堀江優衣セブンティーンズルールですが、8個で終了です。はい、残りあと9個、17やろうと思ったら残り9個です。はい、またね、いつかこういう機会を、早めに作っていただいて、残りの9個をやってちゃんとセブンティーンズルールを完成させましょう。はい、またそんな機会がありますように、なんか誰か偉い人なりキングレコードさんなりが機会作ってくださればきっとねあるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ほんとね、あのあっちにしとけば7個だったのにね。あと残り9個って、あとテーマ、あと9個って、あとテーマ何話すんですか、諏訪さん。なんかなんだろう、あのお気に入りのなんか標識とか言われてもちょっと話せないですけど、あと飲み物のルール、飲み物です、ルール。あ、できそうだな。はい、ということで、お聞きいただいてありがとうございました。以上、堀江優衣でした。アデュー。